ドル。母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もまずは皆さんからのメッセージ紹介していきます。大阪府富田林市からメール送ってくださったのはラジオネームスクワットさん。今年のお正月から突然身内の介護が始まり、疲れながらもなんとか続いているのはビオネ製品のおかげかとも思っています。2月のプレゼントは酪酸菌カプセルということで、初めて聞く製品にぜひ応募したいと思います。よろしくお願いいたしますと、ね、ご応募いただいております。番組の最後にね、皆さんまたプレゼントのご紹介しますので、どうぞ最後までお聞きください。続いてこちらはベルバーちゃんさんは淀川区から送ってくださいました。少し寒さが和らぎました。健康管理のためにまた朝のウォーキングを開始します。つむじの薄毛が気になります。加齢と女性ホルモン不足が原因ですか？解決法を教えてくださいと ご相談いただきました。他にも住之江区から井上秀夫さん、淀川区から溝口光恵さん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ、老化現象はね、これいろんな症状が出てくるんで、これもつむじの薄毛、これも一つかもしれないけど、基本的にはね、全身の毛細血管って減ってくんですよね、
はい、
でそれによって新陳代謝が悪くなるっていうのが一つの要因と、あとホルモンのバランスで、基本的にねやっぱミネラルがすごく大事なんですよ。ミネラル、であと吸収も十二指腸で吸収しますから、十二指腸の働きを良くするような発酵食品、発酵食品に含まれている発酵物質、これなんかすごく大事だし、あとはミネラルはね、食事気をつけてても不足する方多いんで、海藻物語なんかね非常におすすめですけどね。
はい、ぜひお試しください。
あと酪酸菌もね、最近 CM でねなんかやったりしてるから、ただね善玉菌っていう言葉ね、これはみんな知ってると思うんだけど、何ですかって聞くとね、大体ね乳酸菌とかねビフィズス菌って答える人がほとんどなんですよね、
はい、
で善玉菌は乳酸菌、酵母菌、ビフィズス菌だけじゃなくて、腸内細菌ね1000種類1000兆個とも言われてるんですよ、
はい、
細かく分類すると約ね3万種類ぐらいいるんですね。
そんなにいるんですか、はい、
でその中で一番多いのが嫌気性って言って、酸素を嫌う酪酸菌、これ土壌菌なんですよ、で小腸約5メーターの、善玉菌は乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌なんですね、で大腸は 1.5 メートルで、上部にビフィズス菌が住んでいて、
はい、
大腸下部には酪酸菌がいるんですよ。で酪酸菌は腸内フローラの中で一番種類が多くてね、腐敗菌とか病原菌を抑制して腸内細菌のバランスを維持して、さまざまな有用物質も作ってるんですね。ただしね、現時点の研究で酪酸菌のことってまだ十分に解明されてないんですよ。
そうなんですか。
で腸の中でね1000種類の菌が共生してるわけだけど、菌同士が戦い合ったり助け合ったりして腸内フローラをこう形成してるんですよ、で研究する先生はね、限られた種類の菌を培養して研究してるから、腸内フローラの全容を解明ってなかなか難しいんですね。
確かに本当は種類がいっぱいあるんですもんね、
で潰瘍性大腸炎なんかをこう発症する人ってね、酪酸菌の一種のクロストリジウムブチリカムっていう菌がいないっていうことは分かってて、で糞便移植ってあるんだけど、こういう治療法があるんですね。
あ、便を移植するんですか。
だから二親等までの人の便を移植すると、要するにクロストリジウムブチリカムっていうのをね補充することができるわけですね。でなんで二親等かっていうと、要するに、白血球と相性のいい菌、遺伝子と相性のいい菌しか腸に提示しないんですよ。だからそれ以外の人のもらってもダメなんですね。
はい、
でいなくなった菌ってね、クロストリジウムブチリカム以外も考えられるんですね、
はい、
その他ね最近の都会の子どもたちってね、日本人とか農耕民族の腸に住み着いている固有のね嫌気性菌で、プレボテラっていう菌がいるんだけど、
プレボテラ、
はい、で都会の子どもさんたちね、このプレボテラがいないってことも分かってきたよね。
そうなんですか。
はい、で酪酸菌が減少する原因はいくつかあるんですけど、 一つはね、まず化学物質、
はい、
添加物とか農薬とか、まあ、医薬品とかね、あとアルコールで死ぬ場合あるね。で、農薬でね、土壌菌が死ぬのとまあ同じなんですよね、
はい。
で、2番目はね、餌、まあ、食物繊維が少ないと減ります。
うんうん、
だから土壌菌は食物繊維を発酵させる働きあるわけよね。
あ
とね、嫌気性菌なので、要するに酸素を嫌う菌なんですね、
はい、
だから酸素に触れると死んじゃうんですよ。で通常ね、食べたものってね、咀嚼したら空気含んでますよね、で小腸で乳酸菌が発酵して、まあ、酸素を消費して、
うん、
で小腸で酸素を吸収するってことが重要なんですよ。
そういう流れがあるんですね、うん、
だから小腸の機能がすごく大事なんですね、
はい。
あとね、補充しないと菌の種類や菌数減っちゃうんですよ。
あ、じゃあやっぱり口から食べて増やさないとダメなんですね。
そうそうそう、う
ん、
だから毎日酪酸菌入りの、まあ、例えばぬか漬けとかね、
はい、
発酵食品を食べることで、酪酸菌減少するとね、まあ、下痢とか軟便とかね、お酒をよく飲んでお肉、肉食の人、
はい、
結構ね、下痢軟便多いよね。
あ、確かに、
はい。あとね、便秘、これ繊維質とか発酵食品の不足なんですね。それからね、大腸憩室症とか潰瘍性大腸炎とかね、過敏性腸症候群とか大腸ポリープとかね、その他ね、これ、まあ、大腸ポリープね、内視鏡で取ってもまたできちゃうんですよね。
あ、そうなんですか。
原因改善してないから。
あ
と、まあ、大腸がんとか、ね、それから G とかね、これ腸内フローラを健康維持するためにね、どうしたらいいか考えないといけないわけね。要するに、ね、まあ、特に大腸系の病気ってやっぱり酪酸菌関係してるから、
はい、
ね、そしたら小腸の乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌を元気にするね、穀物、発酵食品、まあ、乳酸菌発酵物質なんかもおすすめですよね。
まずは小腸を元気にさせる、
はいはい。2番目は大腸上部のビフィズ菌を増やすために、まあ、オリゴ糖の摂取なんかおすすめですよね、
はい。
で3番目は酪酸菌を補充すること、ね、ぬか漬けとか各種漬物、きゅうりのぬか漬けね、1日1本食べるとお腹って結構発酵するんですよね、
うんうん。
4番目は食物繊維の多い野菜、海藻類、根菜類をしっかり食べること、
はい。
ごぼう、たけのこ、こんにゃく、きのこ類、あと海藻類とかね、うん。でおすすめの食用上は基本は和食で、玄米菜食なかなかできないけど、炊く前に押し麦とかね、あとビフィズ菌を増やすための、まあ、ビートリーを入れて炊いたらすごくいいですよね。
味も美味しくなりますしね、
はい。で発酵食品を種類多く摂ること、で繊維質の多い食品を食べること、これが腸内発酵を促して、で、ね、繊維はね、毒素を吸着排出してくれるんですね。
へー。
あと、まあ、焼肉、焼き鳥、動物性タンパクはちょっと控えめにすると、
はい。
動物性タンパクって、ね、腐敗菌のウェルシ菌とかね、そういった菌が増殖して、で発がん性物質のね、ベンツピレンなんかも生成しちゃうしね。で炒め物、揚げ物、酸化した油、高温調理は控えること、でこれ発がん性物質の、まあ、アクリルアミドなんかが、まあ、生成するんですね。で食べ物がちゃんと腸内発酵すると、1日ね、12リットルの水素ガスが腸内で作られるんですよ。
12リットルも、
はい。腸内発酵で作られた水素は活性酸素を除去したりとかね、
はい、
炎症を抑制したりとか、あと血液循環促進したりとかね、まあ、疲労回復、さまざまなこう働きをしてくれるんですね、
はい。
で特にね、貧血、低血圧、虚弱体質の人、朝ね、ご飯と味噌汁とね、発酵食品必ず食べるんですよ、
はい。
朝食後からね、体内の水素濃度が上がっていって、ね、まあ、体の状態ずいぶん変わっていくんですね。
ほう、味噌汁とご飯ですね。
そうでね、食用上してもなかなかね、改善しにくい人は、今月のプレゼントのビオネ酪酸菌がおすすめです。
まあ、手軽に酪酸菌の補充ができるわけですね、
はい。まあ、多種類のね、酪酸菌、これ生きてる菌なんですね、
ええ。
で乳酸菌も含有してるんですよ、これ。
あ、乳酸菌も酪酸菌も両方取れるんですか。
はい。でぬかとね、おからを培地に多種類の乳酸菌や酪酸菌で発酵させた原料で、生きた酪酸菌含有カプセルなんですよ、
はい。
でビフィズ菌の栄養になるね、ビートリゴも配合してんの。
いろいろいいものが入ってるんですね。
そうですね。だからね、うん、まあ、乳酸菌とかビフィズス菌とかね、酪酸菌を応用したものっていろいろと販売されてるんだけど、サプリメントなんか特にね、もう生きてる菌じゃなくてね、殺菌して殺した菌がほとんどなんですよ、多いんですよ。
あら、そしたらそんな意味ないじゃないですかね。
いやだから菌、うん、要するに菌自体の菌体成分が、はい、まあ、何らかの働きがあるんじゃないかっていうことで使われてるんですね。でも大事なのは自分のね、お腹の中でしっかり発酵させること、はい、だから要するに常在菌を元気するのがすごく大事なんだけど、でも酪酸菌減ってっちゃうからやっぱり補充していかないといけないわけね、
うん、
でこの今月のプレゼントの酪酸菌は実はね、100種類以上の生きた菌がいるんですよ。
100種類以上も、は
い、で脂肪分解菌、タンパク質分解菌、食物繊維分解菌、うん、糖質分解菌をね含有してて、で腸内発酵を助けてくれるわけですね、
はい、
でまあ通常ね、夕食後に1カプセル飲んだらいいんですよ、
はい、夕食後の1カプセルだけでいいんですか、
うん、そしたら、ね、寝てる間に酪酸菌が大腸で増えていくわけよね。
へえ、そうやって補充していったらいいんですね、うん、
体調によっては最初の数日はね、2カプセル以上飲んだ方がいいかもしれないよね、
はい、
とね、便通毎日やるっていう人がね、まあ、割とまあご年配の人でね、便が溜まってる人いるんですよ、
はい、
要するに溜まったものがね、ところてん方式でこう出てるようなもんでいっぱい残ってるわけですね。でそういう人ね、毎日便通あったのに、ね、夜飲んだら翌朝ね、びっくりするぐらいたくさんの便が出たっていう人結構います。
はあ、毎日出ててもまだ溜まってるもんなんですね。いや
全部できらないから、
うんうんうん
ね、だからまあね、まずまあ食事を、ね、気をつけてみて、それでも改善しない人なんかには、ね、やっぱり、まあ、プラスアルファで、ね、お使いいただいたらいいんじゃないかなと思いますよね。
ではここで番組から2月のプレゼントのお知らせです。酪酸菌の宝庫、生きた多種類の脂肪分解菌、タンパク分解菌、食物繊維分解菌、糖質分解菌が働いてくれるビオネ酪酸菌カプセルを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。